はい、ですね、以上をもちまして、発表そのものは、本日すべて終了となります。で、この後プログラムのところにはですね、オープンプリシアワーというふうに書いておりますが、要は何をするかというと、実際の JPOPF、JP のポリシーフォーラムの、活動のですね、ことについて皆さんと意見交換というかですね、ご意見あればぜひ伺いたいという、趣旨の時間帯でございます。本日ですね、この後実は、夜ですね、終了後に懇親会を開催いたしますので、ご希望される方は、まだ間に合うのかな、ちょっと分かんないですけど、まだ間に合うと思いますので、ぜひご参加いただければというふうに思います。で、今日ですね、この場所がですね、5時半までの、会場となってございますので、5時半に、できるだけ速やかにですね、撤収ができるように、その時間に合わせて、ポリシーオープンプレッシャーワーというかですね、オープンマイクといいますか、進めてまいりたいと思います。で、まず特にですね、そのアジェンダ等を用意しているわけではないんですが、本日、ポリシーの提案は、ございませんでした。で、なかったんですが、ミーティングを開催したというのは、その冒頭、お話しさせていただきました通り、やはりですね、そのポリシーフォーラムは、提案がなくてもそのガバナンスの一端を担うという形で情報提供し続けるということは必要だろうと判断して実施をさせていただきました。そのことに対するご意見も含めて、もしあればですね、ぜひご意見をいただきたいと思っています。まず単純に、何かご意見のある方ありますかという聞き方で、大変恐縮なんですが、何かあればぜひ、ご意見いただければと思うんですが、いかがでしょうか。
大丈夫ですか。
なかなか
質問でもいいですか。
はい、どうぞ。どうぞ。
お二人です。どちらかというと、篠田さんってここにいらっしゃる皆さん、もし意見があればってことなんですけど、この形でファンダム開催をするのが良いのか、例えば午前中の話で、ちゃんとして、じゃあ、ね、このようなイベントと合わせていった方がいいんじゃないかみたいな話が出てたりしたんですけれど、そのあたりのご意見は皆さんあると思うんでしょうか。
まずここにお見えの方に伺うと、どっちでもいいという話が始まりますけど、いかがでしょうか。
例えば余裕でしとか、まあ、どっちでもいい、
はい、
も
ちろん、そうですね、はい、していくっていう、まあ、一つの枠の中でどういろんな人たちと関与していくのか、関わっていくのかということが、もしかすると、そこのバランスというのはすごく重要なんだろうと思っています。ただ粛々とまずポリシーのことに対して取り、
環境だと、まあ、人が集まりやすいかなと、ただ それが残酷かどうかみたいなところで、残酷は風刺を作る人たちがたくさんいるのではない。ただ、RPK みたいな話だと、まあ、最初ではない。ただ、そのイベントに合わせて、なんか残酷でやろうぜって言ってくるっていう可能性はあるかなと思います。が、最近、マルチさんみたいな、だから、午前中に、
アドレスのアロケーションの、まあ、枯渇後 の、 そのレジストリの役割みたいな話までが結構あちこちで議論が始まっているっていう事実もあります。で、レイリンでしたっけ、 RIR プリンシパルスっていうですね、あのスレッドが激しく伸びてるぐらいで、その RRI とは何ぞやっていう話から再定義をしそうな勢いの議論が始まっているぐらいですので、これがまあ1 NIR コミュニティのところにどの程度影響が出るのかはまだ現時点では不透明ですけど、まあいろいろ考えるポイントはあるのかなという。あ、どうぞ。すみません、ありがとうございます。
はい、今おっしゃった RR プリスの論と関係です。どちらかというと IPU 的な側面がすごく強いんで、そのまま戻ってやろうというよりは、ちょっと IPU が RR の一つになろうといった時に対するクライディリアとして原則が全部だというのがあるというと、あとポリシー関係ですけども、例えば営利とか先ほどのライフとかライフわけじゃなくて、ちょっといろいろ出てくるじゃないですか。で、なんか日本であまり上がらないのは何でかなというところを考えてもいいのかなと思います。本当に他の基準はディスカッション、ポリシーディスカッションはあれやるでしょ、しないコースの例えばのアビューストがそういうところとクラブコンセプトが違うところも一緒に呼んで議論する必要があるかもしれないし、もうちょっとで本当にアドレスを扱っている人が最近基本的に多分業務になっちゃってる人も多いと思うので、そのあたり含めて情報するのもいいし、オペレーションも一の影の一角なんでやるんでやるなのとか、今後考えてみるとか、例えばの統一の話ですとか逆引きの話ですとか、いっぱい中途半端に投げづらいと言われるのが非常に多いと思うので、どうしたら出てくるかというのがでも難しいかな。
ありがとうございます。まあ一部ですね、 RIR、まあ、エビニックの方であったりとかですね、一部の方たちからそのNIR のコミュニティの中では、まあ、JP というのは非常に、まあ、運営手形が多少特殊だという、特殊というかですね、ちょっと表現難しいですね。うまくやっているというふうに、まあ、褒めていただくケースというのもありますので、すごく何をやればいいんだろうということをですね、常にそのコミュニティの皆さんがご意見いただいて、で、それに沿ってやっていると。で、粛々とルールに沿ってやることをやるということと、両面が必要だろうと思ってますので、これからやはり考えていく必要があるかなというふうに思っています。はい、まあ、そういうことで、まあ、ポリシーワーキンググループのですね、メンバーも、まあ、増強していきたいなというふうに、まあ、考えてますが、ぜひですね、興味ある方は関わっていただきたいなと思ったりはします。何かご意見とはいただけられますか。
GP からアドレスをもらえないので別に GP に行くことは必要だと思っています。
て、アドレスをもらおうと思ったらどうするか、自分たちでそれを、探していかないといけない。で、それを自分に管理する。だから自分に管理する。じゃあ、JP に管理ないし、そういうアイアンやアイアンやアイアンに、ポジションとしてないのを変えていくプロセスやるというのは、アカデミアになることと、そういうふうに思っている人もする。まあ、そういうふうに考えれば、意見が出てくるはずがないので、まあ、その根本的なところからもう少し考えていただけるかなと思って、そういう意味では GBOPF のメンバーを増やすのは、まあ、活性化するのがいいことなんですけど、まあ、増やしたいと思ったので、もうちょっとしていくことだとかをしっかりと見せられて、それは多分 JP リンクとして JP リンクの今何をしているかというと JP リンク全体としてではなくて JP リンクのアドレス事業をやっているということは、まあ、基本的に今データベースの管理になってきているのでじゃあそのアドレス管理をするという立場から、会員からお金をもらってやっているわけですし会員からアドレス事業を買ってもらってやっているわけですしそこは本当に適切に運営できていることというところも考えていただけるただそれは大きい資料で JP インクの次第とかそういうことは考えていることだと思うんですけど、ある程度いろんな据え付けを考え直す時期に来ているんだろうなと思ってそういうところをしっかり考えてほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。はい、他にご意見ございますか。
そうなんですよ、近藤さんの意見にすごく感じるところがありまして、あこれは JTOPM なのか JP リンクなのかちょっと知れないんですけれども、本当にアドレスがなくなるまでは結構その、まあ、うちはまあ、ISP がっていうので結構アドレスが必要な組織なんですけれども、アドレスがなくなるまで枯渇するまでは、やっぱアドレスを申請する先が JP に行って、そことどういう、まあ、付き合いを会社として、どういう付き合いをしていって、どういう情報をやっていって、まあ、申請をしてアドレスをもらってっていう、まあ、そういう関係をちゃんと持ってなきゃいけないっていうポジションで、会社の上の人たちですね、現場の人っていうよりも、会社としてそういうふうに、まあ、JP に行くっていう組織があって、でまあ、そこに対してなんかルールが決まったりとかするっていうところでは、参加をして情報を集めていく必要があるっていう風な、まあ、温度を自分は感じ社内で感じていて、まあ、そういう動きをしていたんですけども、本当にそのアドレスが枯渇して、あと何があるのっていうところがあんまりその何て言うかな、言い方悪いですけども、その、まあ、先ほど近藤さんがおっしゃられた通りに JP リンクの役割っていうのがあんまりうちの会社だけで見ても、まあ、伝わってない、まあ、僕も伝えられてないっていうのがあるんですけど伝わっていなくてでもうルールも決めることなんてないでアドレスはいかにあとは金払って、お金で解決するか CGM みたいなテクノロジーで解決するかそっちの方ばっかりにいっちゃってるっていうのが正直今うちの会社でそれも感じることなんですで、なので、何ができるかわかんないですけども、まあ、多分 JP リンクさんとしてもできることっていうか、もっとこうなんていうのかな伝えていけるべきことってあるんじゃないのかなと思うし、そのポリシー、まあ、ポリシーっていう言葉がいいのかわかんないですけど、まあ、もっとやりやすくしていくためにこういうルール作りって必要だよねっていう、なんだろうな、全然いい案が別にないんですけど、なんかこう、結構、そのお金を見ている、会社の中でお金しか見てない人たちには、なんか一通りの役割のことが済んじゃったっていうふうに見えてるのが、ちょっと残念かなって気がするんですけど、ちょっと取り留めなんですけ
ど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
大体なんかいい時間になってしまった、はい、
いただいた意見はちょっとJP ニックでも持ち帰ってさせていただきますので、ありがとうございます。ちょっと一スタッフなので、なんか今後どうするとか全然言えなくてすみませんけれど、
問題意識は我々事務局としても同じ意識は持ってます。でそれをどうにかしたい、何かしなきゃいけないかなという問題意識は当然持っております。なんでもう少し何かこう具体的なリクエストにならないというのはまだあれば、それはいただけるとすごく我々としてもありがたいし、我々自身ももうちょっといろんなことを考えていかないといけないというのは、思っております。大体時間がいい感じになってきたんですけど、継続してですね、我々のその活動、フォーラムの運営の活動ということと、あとはそのポリシーというものをどう捉えていくかと、ナンバーマンゴー資源に関してどう関わっていくのかということに関しては、今後も継続して考えていきたいと思います。で、まあ、どうぞですね、興味を失うことなく付き合いをいただければというのが、現時点でのお願いというふうに感じになりますね。はい、ということで、そろそろ時間なんですけれども、一応今日は、ポリシーの提案がない状態でやってたんですけども、多少まとめ的なものもちょっとお話をして、ミーティングを終了したいと思います。で、まず本日朝からですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。で、本日のプログラムは、このように進行させていただきました。いろんな情報をですね、多岐にわたって共有をさせていただきました。で、こちらの資料はですね、常にウェブサイトの方に上がっておりますので、どうぞですね、周りの方にお知らせいただく等々にご活用いただければと思います。で、今回は提案はなかったんですけど、このミーティングを中心としたポリシー決定プロセスという意味では、次回ですね、8月の末にですね、中国の西安でありますエピニック36ミーティングが開催されますので、こちらの方にですね、ぜひまたオンライン、オンサイト、どちらでも結構ですので、ぜひですね、ご参加することをお勧めいたします。で、当然ですね、エピニック36のカンファレンスがあるということは、そこでポリシーの議論が行われます。で、従いまして、提案が出る可能性がありますので、この提案に関しまして JP コミュニティの意見を収集するためのイベントのミーティングというものは、開催を現在考えておりますが、実際に日程に関しては、少なくともエピニックの提案締め切りが過ぎた後ということになりますので、これからですね、ちょっとJP ニックの事務局の方と相談をした上で、確定してまた IP ユーザー等でお知らせをしたいと思っておりますので、またそちらの方にもですね、ご興味を持っていただければと思います。で、少なくとも、本日はですね、とにかくな、長くて議論というか議論はなかったわけですけども、あまり我々に対してのその活動に対してのいろんなご意見等を賜ることができました。で、いろんな意見を出していただいた皆様ありがとうございました。で、今後もですね、ポリシーに関する議論等の情報等については、これまで通り IP ユーザーのメーリングリストを使ってお届けして、皆さんと、情報交換を進めてまいりたいと思います。で、我々のですね、ポリシーワーキンググループの運営に関しましてのご質問等はですね、ちょっとまたこちらもですね、後々アドレスの変更する可能性ありますけど、現時点では、jpopf@venusgrjp というところを、使っておりますので、こちらの方までご意見をお寄せいただければと思います。で、最後になりますが、本日、お越しいただいた際にお渡ししたアンケートの用紙への、ご記入とご回答の協力をお願いをいたします。今後のですね、運営に、生かさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、ご意見をいただければと思っております。ということで、以上をもちまして、本日 JPOPM24 はこれにて、終了とさせていただきます。本日は終日にわたりまして、お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。